このコンテンツはネイチャー館の提供でお送りします。
リハビリ中のデイブに代わりまして、今週も僕森住有がお送りするデイブのちょっと気になったニュース、今週はですね、ライフサイエンス誌によると鳥の剥製をドローンとして使用する研究がニューメキシコ工科大学のモスタファ・ハサナリアンさんによって進められているという記事をピックアップしました。ハサナリアンさんは鳥型のドローンの開発を進めてきたのですが、あらゆる素材を試してみたものの、本物の鳥の羽は本当によくできていてかなわないと、そこで鳥の剥製を使い、ドローンを開発しました。鳥たちの生態などを監視するために役立つのではないかと考えているとのことですが、やはりね、ちょっと飛び方に違和感があるので、すんなり鳥たちが受け入れるとはちょっと思えない気がするのですが、人間なら騙すことができる気がします。まあ、長年昆虫にチップを埋め込む操作することができないかの研究も進められています。昆虫のサイボーグですね。アメリカの国防高等研究計画局 DARPA は昆虫を使ったサイボーグの開発を進めています。軍事的に利用できないか模索しているとのことですが、 DARPA が推し進める計画の多くは機密扱いになっているので、どれぐらい進んでいるのかははっきりしません。近い将来、鳥型のドローンが空を舞い、昆虫型のサイボーグがそこら中を這う、そんな世の中が訪れるのかもしれません。皆様はどう感じるでしょうか。
今実用化に向けて実験中みたいな。
そうみたいだね。鳥たちの生態を観測するのに、まあ、通常のそのドローンだと鳥が警戒してしまうと、なので鳥に似せたものを作れないかというふうに開発していたんだけど、結局人工的な素材よりも本物の鳥の羽が本当にこうよくできていて、これ本物の鳥の羽を使おうということで、剥製をドローンにしたということだそうです。
結構せわしなくパタパタパタパタしてる感じの。
そうね、やっぱまあモーターだからね。違和感あるよね。だから鳥逃げるだろうっていうふうにはね、はい、個人的にはね思いますけど、まだその鳥たちのところでは実験はしてないというふうに記事にはね書かれていましたが、
なんかねすごい慌てて飛んでる鳥って感じがまだ否めない、ね、
すごいバタバタバタバタバタ、ね、
鳥たちもこいつなんだって思ってビビりそうな、
ね、ちょっとね、はい、そういう感じはするけど、でも人はわからないよね、きっとね。あれがこう遠くで飛んでたらね、
わからないでしょうね。
だからそういうその使われ方、なんかまあスパイ的にとか、
はい、はいはい、
っていうのには使われるんじゃないの、なんていうふうにね、僕はね個人的にはねちょっと思ったりしますけどね。
ああ、うん、こう人間のみならず昆虫や生き物にも新たなこう拡張能力をつけていくみたいなことで。
そうね、だからそのバイオロボットはどうなのかっていうね、さっきのその昆虫なんかをね、はい、生きた昆虫をこう使ってっていうところで、まあそのトランスヒューマニズムとかもね言われていますけど、人間もこういろんな機械をこう積んでって、どんどんまあそれもこう進化の過程なんだっていうふうにね主張される方たちもたくさんいらっしゃいますよね。
なんかあれなんでしょう、その目的としては地震とかそういう災害が起きて建物が崩れたりしたような時に人を見つける装置として、そういうゴキブリとかをその場所で放つと。
はい、そうね、確か日本 の、
はい、
どっか、はい、研究機関がね、そういう研究を進めていると。ただまあこれもずいぶん前から、いわゆるアメリカの、国防高等研究計画局 DARPA っていうところが、まあ、軍事的に使えないのかっていうその開発をずいぶん前からしているんですよね。もう蚊型の蚊みたいなやつのこうロボット、要するにまあその、敵に気づかれない状態で情報をこう得ることができるのではないかとかね、だからまあ DARPA がやってることはって、まあ、デイブはよくね言っていましたよね、 DARPA はやばい。だから同時にその、DARPA のおかげで GPS とかも、あれももともとその軍事目標で作られたものが、まあ今ではね 一般の人たちもこう使えるようになったし、インターネットの元となったなんとかネットっていうのも DARPA が開発しているのでね、
はい、
あのそういう意味では彼らのその研究っていうのはね、最終的にはそのみんなの役に立つんですよっていうね、そういう言い分もねありますしね。
だからもう虫型として世に解き放たれてるものはすげえありそうですよね。
ありそうだよ ね
全然だって昆虫ですら本当にあの地球上にいる 数十%しか確認できてないっていうんです
か。そうね、
って考えると、まあ全然気づかずに僕らは普通に過ごしてるなんてありそうですよね。
実は昆虫ロボットだらけじゃん周りを見たらっていうね。そうそうでもそういう日がいつの日か訪れるのかもしれませんね、はい、
ですよね、うん、バーンって虫潰したらあれチップが出てきたん
ですよね
っていうことが、はいはい、ありそうですけど。
本日紹介するネイチャー館の商品は CBD グミ。手軽に CBD を摂取できるグミタイプで、毎日美味しく必要な量の CBD を摂取することができます。ジューシーで一口に高品質かつ THC ゼロの CBD オイルが配合されており、オイルの持つ独特の風味やカプセルタイプが合わなかったという方におすすめ。1粒 10mg、25mg の CBD オイルを含む2タイプがあり、ご自身に合った摂取量でお選びください。そして CBN オイル、ヘンプに含まれるカンナビノイド THC の酸化分解によって生成される CBN オイル。ネイチャー館の 10% CBN オイルは高品質のカンナビノール CBN と純粋なオーガニック MCT キャリアオイルを組み合わせたオイルです。専門家による抽出とろ過が行われ、検出されないレベルの THC 0.01% が保証されています。体内のエンドカンナビノイドシステムと総合作用し、心理的機能へ働きかけることで効果が認められ、睡眠補助として世界中で使用されています。毎日のニーズを満たす一品としてぜひお試しください。さて現在このチャンネルをご覧の皆様に、ネイチャー館の商品が 15% オフとなるお得なクーポンを公開中です。購入の際に所定の入力フォームに DAVE15 と入力してください。セール商品にも併用可能です。心身のリラックスやストレス緩和、不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる中、厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス。詳細については下の概要欄をチェックしてください。
先週の AI シンガーの話ですね。コスタリカさん、まあ、こういった声のAI が発展すると、まあ、めちゃめちゃ低予算でこういう、CM とか作れるようになるけど、人々の印象にも残らない、 CM 自体がなくなりそうと思うのは素人の考えかなっていう。 AI は私たちがすげえって思うものを作り出してくるのかっていう、
うん、そのナレーションが AI になると印象にこう残らないのではないかっていうことをコスタリカさんは、
そうですね、あと曲とか
ね、
はい、うん、AI ソング、
うん、どうですか。例えば今もう NHK が AI を使ったあの報道をしてますけど、
はいはい、うん、
どうですか、なんか見たりします？
AI が言ってるから信用ならないとはならないですよね正直、
まあことは足りるよなみたいな、
聞けちゃいますし、うん、問題なく受け入れちゃうかなっていうのはあります、
うん
うん
うん、その確かにコスタリカさんが指摘するようにね、うん、その人間じゃないとっていうふうに思う部分もあるし、でも今後出てくるアーティスト、 AI のアーティストなんかも絶対もう登場し始めてますよね、うん、あのメジャーレベルと契約した AI ラッパーいましたよね、ちょっと前にね、
うんうんうん、
まあ、で最初のうちはすごくそういうの面白がられて、結構話題になるとは思うんですけど、まあ、そっからどうなるかってちょっとわからないですけど、まあそういうものはそういうもので、うん、あの発展していくんではないかなというふうにはね思います。まあ最終的には人がやってるわけですからね、作ってエンターテインメントとしてね、
はいはい、
やっているわけですからね、完全に AI がね、うん、自主性を持って やってるわけでは今のところはないわけですからね、
うんうん。まあ、今の音楽業界の制作作業の中に AI という技術を使っている、うん、あの過程がもう 80% ぐらい及ぶみたいな、
うん、
いう話をしていて、うん、結構もういろんなところに入り込んでるんだなっていうのは印象としてありますけどね、
うん
うん、あ、もうそんなに入ってんだみたいな。だから多分歌だけではなくて多分そのミックス作業とかそういうところにも含まると思うんですけど、レコーディングとかにもよると思うんですけど、うんうんうん、それだけそのいわゆる AI と言われるものを使ってるっていうのはなんか見ましたけどね。
まあその道具としてね、
はい、
その AI 技術を使っていると歌われているまあ、ソフトウェアなりなんなりっていうのは、まあ、結構前から使われてはいるんですけど、
うん、
でまあそのじゃあ AI がどこまで判断させてるかといえばやっぱアートなので、うん、AI 全部にある程度任せてっていうことではないんだというふうに僕は理解してますけどね。例えばその EQ の決め方、その必要なその周波数を、
はい、
撮るのとかを、まあ、今まで本当にこう耳でやっていたのを AI に任せるとかね、うん、そういう形のものが多いし、まあ、クリエイティブな部分では、
うん、
まあ、これは別にその AI が出る前からその機械が生み出す面白いグルーヴだったりリズムだったりアルペジエーターだったりとかっていうのはずっと昔からもう60年代からですね、ポップミュージックは使ってきているので、これ自体はそんなに新しいことではないなっていうふうに僕はね、個人的にはね感じますけど、ただまあツールは常にこう進化していて、
うん、
だからこの進化のスピードがすごい早まってきているなっていうふうには思うんですよね、
うん、
だからまあ一つのその道具を使いこなすのにある程度時間がかかるじゃないですか、
はい、
これ使いこなす前にもう次の新しいものが登場し始めちゃっているっていう、だから一個ずつ、
うん、
使いこなせるようになる余裕がこうなくなってきてるのかなっていうふうにはちょっと感じますけどね。
黒島さん、ボーカル制作ソフトも AI 化してからびっくりするほど自然に歌うようになりましたよ。ポップス系ならほぼ違和感ありません。ロック的なフィーリングはまだもう少しな感じなので、アリさんのジャンルはもうしばらく安泰かな
今のところそのこの間ニュースで紹介したのは、声を変える AI を使って、違う人の声に変えるっていう、そういう、まあ、技術が今流行っているっていうことで、その歌自体をジェネレートするものではこの間紹介したものはねないんですけど、だからその歌もね、その AI がこうできるようになるとそのままどうなるのかっていうのはね、ちょっとね想像がつかないんですけどね、
うん。まあ、さっきのコスタリカさんの話じゃないですけど、その人間がやってないと受け入れがたいっていう部分、
うん、
例えば AI が作った反戦歌とか、
うん、
今はどうなるんだろうなっていう、
うん、
これから先、まあ、ラブソングもそうだけど、
うん、
そういうメッセージソングとかもある種普通に受け入れられる、今だとなんかね、そういうメッセージの強い 歌でも AI が作ったってなると少し魂が入ってないと思われがちだけど、
うん、
世代が変われば AI が作った反戦歌でデモが起きるみたいな、
だから本物のダフトパンクが登場するのかみたいな
そう
ですね、本物というか本当に機械のダフトパンクが登場するのかっていうね、それはそれでまあ面白いと僕はね思うんですけどね、ネガティブなこう意見もあるだろうし、ただまあアートなんでね、別にアートは人間が作らなきゃとも僕は思わないのでね、人間が完全になくなるっていうことは僕はないとは思うので、うん、そういうものが登場するのも面白いのではないかなというふうには思いますね。
金城さん、声の仕事も AI になってくるともう人類自体が孤立無縁になりそう、
うん、
孤立しちゃいそうみたいな、
うん、
人類が AI だけが反映して人類がもう、うん、
まあ、それは指摘されていますよね。これも自然の流れじゃないかっていうふうにね、その進化論の中で、まあ、人間がまあ、ね、猿からというかね、その、他の、いわゆるマモから、うん、まあ、あの哺乳類からこうまあ進化していったというふうにね言われているわけですけど、こうまあ人間が生み出した AI が地球を牛耳る、そして最終的に宇宙を牛耳るようになっていくんではないかっていうね。
あ、うん、我々は猿の惑星みたいに隅っこで暮らしていくしかないっていう。
まあ隅っこで暮らせるなら
まだいいけど
まあいいかどうかは分からないですけど、
アンテナ5318さん、快楽、快適、安心、喜び、幸せを追求すればするほど漏れなくモレクの罠に絡み取られる。それは避けようがない人類の定めなのか、それとも真理なのか、あるいは幻想過去思い込みなのかみたいな。
うん、
はい、
うん、どうなんでしょうね。そういうことなのか、それともそのモレクっていうものは、まあ結構この間のその話の中ではね、ギンズバーグが、アメリカ的資本主義 のことを批判してハウルというね詩を書いたという話をしましたが、別にその主義とかそういうその資本主義とか、社会主義とか共産主義とかっていうものとモレクはあんまり僕は関係してないんではないかなっていうふうにはね思うんですよね。ただ例えばさ、その女性器切除の問題、これフィメルジェニタルミューティレーションというね、はい、あのシエラレオネとかガンビアとかマリとかスーダンとかエジプトとかインドネシアとかパキスタンとかスリランカ、イエメン、イラク、イランとかで未だに一部では行われているものですね。これは要するにそこの人々のその文化的背景や宗教的な背景から女性がその性セックスで快楽を覚えるっていうことをこうよろしくないとしているので、うん、若い女性の女性器をまあ切ってしまうんですね。ずっとそういうことをこうしているまあ文化がたくさん残っているんですね。でこれもうお母さんが自分もその女性器切除をしていて娘さんに勧めるとかね、
うん、
っていう非常にまあダークな問題で、これまあ WHO もなんとかこれをなくそうとこうしているんだけど、これもまあ一つのモレクと言えるのではないか。誰のためにもならない、うん、誰のためにもならないけど、まあそこの文化としてはずっとみんなやってきたものだからっていうことで繰り返し行われているものですね。まあ、今そのいわゆる先進国というところがね止めようとしていて運動をこう起こしていますけど、まあ、これまだ続いているわけですよね。だからまああと例えばまあこれ結構まあショッキングというかね、パプアニューギニアのサンビアのあのサンビアっていう人たちがいるんですが、ここの文化でその大人になるイニシエーションとして男性はあの長老の、フェラチオをするんです
ほう
で精子を飲むんです。要するにここの文化では精子というものはもともと男の人はないと、長老からいただくことによって初めて大人になれるという、そういう文化なんですね。これも一つのモレクかなと。なかなかこれショッキングでしょ。
そうっすね、うん、
でこれあの BBC が制作した Guardians of Flu っていうドキュメンタリー、多分今でもね YouTube に載っていると思うんですが、こういうまあ何の役にも立たない、
はい、
こういうのってまあたくさん世の中にはあって、でまあこういうその文化とか我々は聞いてなんて遅れているんだっていうふうにね、
うん、
思いがちですけど、
うん、
でも誰もどの時代どの地域に生まれるかって誰も選べないわけですよね。僕らが今生きている文化もこれ100年後の文明が振り返ったらなんてバカなことをしてるんだっていうふうに思うことがたくさんあるんだと思うんですよね、
はい。
まあ、そういう中にいるっていうことなのではないかな、モレクというのはね、
はあ、
うん、だからこれをその人間の知能で、なくすっていうことはどんな主義だろうとね、これがまあいわゆる資本主義だろうが共産主義だろうが何が悪いかにが悪いとかっていう問題よりも非常にもっと深いものなのではないかなというふうに個人的にはね思いますね。
プッシャーさん、自分の仕事の業種は安く叩かれすぎて撤退が相次いでいますが、いまだに安い値段で受ける会社があるので業界自体が良くなりません。これもモレクでしょうか。
うん、これスコット・アレクサンダーもそういう例を出していましたね、はい、モレクだと
価格破壊、
これもモレクだと
価格破壊、
誰のためにもならないのに止められない、これから抜け出す方法というのはまあ AGI しかないのかなと、
うん、ラスト西義行チャンネルさんからです。西さんですね。スーパーチャットをいただいてますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは先日行われた陰謀バレンタインのちょっとアーカイブをアップしたんですけど、はいはい、まあ、それについてスーパーチャットいただいていて、本当に楽しいイベントでした。ありがとうございましたと。
西さんのね、弟さんもね。
お兄さん。
あ、お兄様か。
はい。
お兄様も、ね、はい、たくさん喋っていただいてありがとうございました。
ビットコイン。暗号通貨
ビットコインキャッシュの被害者の会のねお一人ということで、またキックさんに弁明してもらいたいと思います、はい、以上デイブのちょっと気になったニュースでした。
このポッドキャストは YouTube デイブフロムチャンネルと連動しています。デイブの気になったニュースの他にも都市伝説やスピリチュアル、時にはデンジャラスな話題など様々なトピックを扱っております。そちらもぜひフォローしてくださいね。それではまたねー。